アレノよ、喜び踊れと題しまして、小田木先生から説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。アレノよ、アレチよ、喜び踊れ、砂漠よ、喜び花を咲かせよと、最後まで子供のように喜び歌いながら人生を送る人は、間違いなく天の国に入ることができるでしょう。しかし人間というのは、長い人生の中で必ずつまずくもので、常に喜び踊っているわけにはいきません。それでもその悲しみの極みにある時でも、このイザヤによる預言を信じるならば、その人はまた信仰によって立ち上がらされ、天の国を求めて喜んで、その歩みを再開することでしょう。信仰が弱められ、生きる喜びがなくなっていくということは、誰にも起こることであります。それは洗礼者ヨハネにとっても例外ではありませんでした。またこの箇所を解き明かそうとする私にとっても例外ではありません。この聖書箇所を解き明かそうとすれば、ただこの箇所に節をつけて賛美して喜んでいるだけではなく、この箇所を何度も何度も読んで黙想していかなければなりません。そのうちに時には辛くなってきて、聖書にはこう書いてあるけれども本当にそうなるのかなどと、信仰につまずき出すこともなきにしもあらずなのです。信仰が弱められますと、一体こんな非現実的なことが起こるのだろうかとか、こんなことを信じてもぬか喜びだなどと、一人で頭で考えてしまいがちになります。このイザヤの預言が語る天の国のありさまは、今私たちが歩む荒野のようなこの地上のありさまとは随分違います。それこそ天と地ほどの違いがあるわけです。そうして私たちは頭で考えて、こんな非現実的なことなど起こりっこないとなってしまうわけですが、それこそ神様であるイエス様につまずいている証拠なのです。イエス様が奇跡をされないならば、そんなおかしなことはないのです。さて、このイザヤの預言を読んでいて、ああいかにも天の国というのはこの地上とは違うなと思わされるのですが、その最後の節にある喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去るという御言葉は、実は私たちはこの世にある今の時から心に留めて体得しうることだと思います。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去るという聖句を聞いて思い出されるのは、詩篇23篇の命ある限り恵みと慈しみはいつも私を追うという有名な聖句であります。このように喜びや恵みが向こうの方からやってくるというのは、聖書が終始説くところであります。そんなのは当たり前ではないかと思われるかもしれませんが、実は私たちはこの世にあって、それと正反対のことを やっている場合が多いのではないでしょうか。私たちはこの世にあって将来の幸福を自ら追い求めて頑張ってはいないでしょうか。聖書と違って自分が喜びや恵みを追いかけてはいないでしょうか。そしてこれがこの世の常識であります。学校でこのことに異議を唱えたら頭がおかしいと思われるのではないでしょうか。このように天の国と地の国の常識は180度違うのですけれども、意外にその違いにクリスチャンでさえ気がついていないのであります。だから平生恵みのみだなどといくら力んでも少しもそれが身につかないということが起こってくるのでありましょう。では以上のことを念頭においてマタイ福音書を見てまいりたいと思います。ヨハネは牢の中、この牢は山の中の地下にある独房であったそうですが、その牢の中で打ちひしがれていました。それはそうでありましょう。牢に入る前は彼は多くの人から注目されて多くの人に洗礼を授けていたわけですから、そのようにヨハネはまさに偉大な人でありました。そして人によってはヨハネとイエスとを同一視することもあったようで、あるいはそんな人は多くいたのかもしれません。例えばヨハネの首をはねた領主ヘロデはイエスのことを、あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いていると言っています。またヨハネとイエスは年がごく近い親戚であり、またイエスはヨハネが牢に入れられた後ヨハネと同じように悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝え始めたのであります。このようにヨハネとイエスとが人々から同一視をされる諸条件は揃っていたのでした。いわばヨハネとイエスはそっくりさんであると人々から認識をされてもおかしくなかった状況ですが、そんな中でこの聖書箇所はイエスとヨハネの違いを歴然と証言し記録しています。ヨハネが牢の中で知りたかったのは、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、ということでした。つまりイエスが誠の救い主であるかどうかということでした。このようなことを問うヨハネの信仰はこの牢の中で揺らいでいたと言わざるを得ません。偉大な人ヨハネでさえこのように信仰が揺らぎ弱められることがあるのです。その姿が私たち人間の率直なありさまでありましょう。この時もし仮にヨハネが偽預言者のような俗物であったなら、彼はイエスと似ている自分こそ誠の救い主であるなどと言い出さないとも限らなかったでしょう。このようにこの聖書箇所は人間の置かれた危うい状況をとても正確に描いています。それからヨハネは牢の中でイエスからその信仰を試されるのです。イエスはヨハネに告げ知らせます。 目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。これはヨハネ、イザヤの予言のそのままを語っているわけですが、牢の中にいるヨハネがこれらの出来事を信じるか信じないかということは、ただヨハネの信仰にかかっているのです。そしてイエスはヨハネに対して、私につまずかない人は幸いであると釘を刺すのを忘れません。私たちは今何を信じたらよいのかわからない世の中を歩まされています。今の私たちはある意味牢の中のヨハネのようなものです。私たちもイエス様が目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩くような奇跡をされたことを実際にこの目で目撃したわけではありません。ただ私たちはこの出来事を世々のクリスチャンの信仰を受け継いで、今それを信じるようにされているのです。そしてイエス様こそ奇跡をしてくださり救い主であるというこの信仰こそ最も重要なことです。私たちはこのように見えないことを信仰していますが、聖書に書いてある通り、見えないことは永遠に存続をするからです。さてこのヨハネはイエス様ご自身が評されている通り偉大な人でした。群衆たちも皆ヨハネを偉大な人だと思っていました。彼は決して風にそよぐ葦のような優柔不断な芯がない人物ではなく、また王宮でしなやかな服を着て時の権力者に媚びを売るような人物でもありませんでした。イエス様のヨハネに対する称賛の字はこれ以上ないであろうほどの絶賛であります。イエス様はヨハネを評してこう言います。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。イエス様はなぜこれほどまでにヨハネのことを絶賛したのでしょうか。それはやはりヨハネがイエス様に先んじる使者としての役目を十二分に果たしたことへの称賛であり、またねぎらいの言葉でもあったのでしょう。確かにヨハネはこの後ヘロデに首をはねられ獄死してしまいます。彼自身は荒野に花が咲き野薔薇の花が一面に咲く姿を見ることができずに死にました。それでもこのようにイエス様から絶賛され、偉大なものと呼ばれたのはヨハネにとって何者にも代え難い喜びだったのではないでしょうか。以上が牢の中のヨハネとイエス様の関係の中で証しをされたことですが、今日のマタイ福音書の最後の聖句、天の中で最も小さなものでも彼よりは偉大であるというのは、牢の中ではなくて牢の外に出て今の私たちにも向けて語られている新しいイエス様の御言葉です。 どう新しいのかと申しますと、私たちは洗礼者ヨハネが知らなかったイエス・キリストの十字架の死と復活の出来事を知っているということです。このように今やイエス様の十字架の死と復活という恵みを与えられている私たちは、洗礼者ヨハネよりはるかに恵まれていると言えます。今や私たちは偉大であることを目指す必要はなくなりました。確かにヨハネは偉大であったからこそイエス様から褒められ人々から尊敬されていたのですが、イエス様の復活を知っている私たちは、自分が偉大であるとか人から尊敬されているとかいうことを気にして、それを目指すという以上の道をイエス様から示されているのです。ではそのイエス様が示されている道とはどういう道なのか、そのことをイエス様は分かりやすく端的に述べられています。つまり、天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大であるということです。洗礼を受けた私たちは、この地上にあってもすでに天の国のありさまを予感し、あれのよ喜び踊れと賛美しながら歌い喜べるものとされています。これはまさにイエス様が私たちのために死んでくださったことの恵みによります。私たちはイエス様に対し感謝と賛美をするばかりですが、この十字架にかかられて私たちを救われたイエス様ご自身の姿を思い起こせば、私たちはますます小さなものであることの幸いを覚えないではいられないでしょう。イエス様は十字架上でこの世における最も小さなもの、取るに足りないものとされました。そして小さなものでありながら最も大きな救いの技を成し遂げられました。この十字架の出来事を覚えるとき、私たちがこの世で誇るような偉大さはかえって救いの妨げ以外の何者でもないということに気がつかされるでしょう。私たちは洗礼者ヨハネがイエス様から最も偉大なものだと褒められたことだけを聖書から取り出して、では自分もヨハネのように偉大で立派な信仰を持とうなどといった間違った思いにとらわれる危険性を秘めています。私たちは今一度十字架上で私たちのために死んでくださった主イエスの小ささの方に目を注ぎ、その大いなる恵みを余すところなく受け取って喜び踊りつつ、主イエスのご来臨を待ち望んでまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天にいらっしゃいます憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はアドベント第三手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集め、あなたに仕え、あなたを賛美礼拝することができますことを心より感謝いたします。あなたはこの地に御子を使わし、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることができないと証言をされました。どうか私たちも同心に帰らされ、率直で謙遜な心を持って御子を迎え入れることができるようにしてください。 この地には今多くの標識が立てられ、私たちは何を信じてよいのか分からず苦しんでいます。どうか私たちを御手のうちに受け入れお守りください。御子が慈しみのうちに指し示す道を勇気を持って歩み出すものとならしめてください。この地に洗礼者ヨハネが現れ、悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝える声は今の私たちに受け継がれ、今この時にも教会へと招く声がささやかれ、また叫ばれています。どうか私たちが最も小さくなられた御子の姿に出会い、その身に追われた苦しみと痛みを覚えつつ、永遠に救われる喜びに歌い踊ることができるようにしてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。